ここからは台湾在住の片倉よしみさんとつないでお届けしていきます。片倉よしみさんの台湾エクスプレスのコーナーです。この時間片倉さんとつなぎまして、片倉さんの取材した台湾のお話などをお聞きしているコーナーです。さあそれではご紹介しましょう。台湾在住の片倉よしみさんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さてそれでは片倉よしみさんをお迎えしての今週の台湾エクスプレス、片倉さんどのような今日は話題でしょうか。
はい、今ですね、まあ、台湾もだんだんこう涼しくなってきてというか、結構肌寒い日が続いてるんですよね。まあ、こういう言い方をすると日本の人には何言ってるんだと思われるかもしれませんけども、結構ね、11月ぐらいまでは、やはり暖かい日が多くて、南国らしさを感じることが多かったんですよね。はい、ただこれからですね、結構肌寒い日が続いて、で、大体1年に大体10日から15日ぐらいっていうふうによく言われるんですけど、なんか、日本並みに寒くなる日が台湾ってあるんですよ。
はい、
でこれがね、結構家とかがもう基本的に夏仕様でできてるので、こういう時に寒くなると、まあ、厳しいんですよね、結構ね。で、まあ、この番組でもね、去年、一昨年かな、お話したことありますけれども、雪が降るところもあるんですよ。
はい、
台湾って。山の上の方とかに行くと、これ3000メートル級の山が、いくつもありますからね。
はい、
こういうとこはもう、だいたい決まって雪が降るし、一昨年に関しては、台北の近くでも、雪降ったんですよ。
はい、
だからこう、あったかいのか寒いのかよくわからなくなるという、こういうね、不思議な気候なんですけども、今日お話しするのはですね、クリスマスなんですよね。
はい、
で実はこれまたこの番組でも多分1月の下旬ぐらいにですね、また再びこの同じ話をすると思うんですけども、実は台湾っていうのは、このクリスマスから元旦、まあお正月ですよね。で、そして旧正月、農暦のお正月があるんですけど、これの農暦の15日ぐらいまで、つまりこれ元宵節っていう日があるんですけど、このクリスマス前後からこの元宵節まで、1ヶ月以上にわたってこの、お祝いムードになるんですよね。
はい、
まあ、ちょっと日本では考えられないと思うんですけど、まあ、でしかもこれね、宗教的にも全然違いますからね、このクリスマスとか、はい、旧正月とかね、元宵節と全然この宗教的なつながりがないので、まあ、本当のお祝いムードなんですよね。でしかもクリスマスっていうのは本来ね、その12月24、25と考えなくちゃいけないんですけども、台湾の場合気が早くてですね、もうすでにクリスマスツリーとか飾られてるんですよ。もう、この間ちょっと私行ったところではもうクリスマスツリーがちゃんと用意されていて、もうライトアップとかもしちゃってるんですよね。
すごい。
ちょっと早すぎますよ、ちょっとね。で、これがまあクリスマスがあって、クリスマスイブをね、イブがあって、クリスマスがあって、そして年末は、これ、新暦の1月1日っていうのは、台北101のね、はい、年越しカウントダウン花火っていうのがあって、ビルに据え付けられたこの花火がこう、台北の夜空を彩るっていうイベントがあるんですよね。
はい、
で、これがあって、そして今年の場合1月の下旬なんですけども、旧正月。これがまあ台湾人にとっての本当のお正月なんですけど、これがあって、しかも旧暦の1月15日のこの元宵節っていうところまでずっとこのお祝いムードが続くんですよ。
はい。
だから、街全体がすごい華やかになって、まあ面白いといえば面白いんですけどね。で、このクリスマスツリーなんかももうすでに飾られているので、まあ足掛け2ヶ月ですよね。で、クリスマス終わってもクリスマスツリー残ってますんで、台湾の場合。クリスマスが終わっても、別にね、片付けたりしないんですよ。
はい。
だから本当に1月下旬ぐらいまで、このクリスマスとお正月、そして旧正月が一緒になってやってくるっていうね。
へー。
ちょっと面白いんですよね。これはなぜかっていう話なんですけど、ここちょっと考えていくとね、結構台湾の人々の気質みたいなものが見えるところがあるんですけど、
はい、
台湾の人ってやっぱりこう、すごくポジティブな考え方をしてる人が多いんですよね。で、単純に言ってしまうと、いいことだったら残しとけばいいじゃないかって考えなんですよ。 だから逆に言えばね、これ悪いことだったらすぐに片付けるし、悪いことだったらすぐ忘れるし、はい、悪いことだったらすぐに処理しようとするんですよ。縁起悪いこととかね。だけど、このいいこととか、楽しいこととか、お祝い事っていうのは、まあ、あっても別に困るものじゃないですから。
はい。
うん。残しといていいんじゃないかっていう、こう、気質がね、ちょっと見るんですよ。で、これは、台湾にはね、いろんな民族、いろんな人々住んでるんですけど、結構これ共通してますよね。このいいものは残しといていいんじゃないかって考え方。
はい。
で、あと、人それぞれ、みんなそれぞれが自分なりに楽しむんですよ。で、この辺とかもちょっと日本人と違っていて、それぞれの楽しみ方をこう追求して、かつ他人の楽しみ方を否定しないんですよね。だから、その辺は私たちみたいに日本人でね、台湾にこう、お世話になって暮らしてる人間から言うと、かえってなんか日本よりも台湾の方がすごく生きやすいんですよ。うん、例えば外国人であるってことが、まあもちろんこれいいことばっかりじゃないんですけど、外国人であることを、まあ、いたわってくれる、まあ優しい人たちもたくさんいますしね。
はい。
お世話をしてくれる方もたくさんいますし、それだけじゃなくて、まあ例えばこう民族性だとか、考え方の違いとかを否定されないんですよね。
はあ。
だから日本人が日本人的な振る舞いをしていても、まあそれはあなたたち日本人だからそれでいいんじゃないのって考えなんですよ。
へ
え。この辺はものすごくありがたいというかね。
うん、
まあもちろんね、例えばこう結婚して家庭の中に入ったりすると、その家のしきたりとか、ね、習わしがありますから、
はい、
まあそんな簡単には話進まないんですけど、
旅
行だとか、まあ長期滞在とかですね、まあ私たちみたいに、こう日本人同士でこう夫婦でね、暮らしてる人間とかっていうのは、まあ非常にこの、助けられること多いんですよね。で、繰り返しになりますけど、同時に、まあ、かまってくれるけど、放っておいてもくれるっていう、バランスなんですよね。だから日本人が普通に日本的な暮らしをしていても別になんか、浮いた感じもしないですし、なんかむしろ面白がってくれるみたいなね。こういうところに台湾人のこう気質みたいなのが見えて、まあ、興味深いんですけど、まあ、あと、このいいこと、楽しいこと、縁起のいいことっていうのは、まあ、みんなで盛り上げましょうって考えがありますから、やはり、まあ、クリスマスツリーがそれこそ12月の初めからね、2月ぐらいまで飾ってあっても、まあ、別に誰も気にしないんですよね。いいことなので。楽しいことなんで、まあ、あんまり気にしない。で、実際にこのクリスマスツリーとかも、先ほどね、ちょっとお話しにこうライトアップしたり、大きな巨大なクリスマスツリーが用意されたりするんですよ。で、こういうのを台湾の人々はどうするかっていうと、そういうすごいものがあったりすると、記念撮影とか楽しむんですよ。
はい。
で、この辺の楽しみ方っていうのも、なんか本当に普通に記念撮影なんですよ。スマホとかでね、スマートフォンとかで記念撮影するだけなんですけど、やっぱりみんな楽しそうに、面白そうにやってるんですよ。
はい。
で、いい写真が撮れると友達とこうシェアするとか。あと、ここにこんな面白いクリスマスツリーがあるよって、情報が入るとみんなそれ分け合うとか、こういう感じでこう楽しんでいくんですよね。
は
あ、でこういうね、やっぱり本当台湾の人々のこう気質で、しかもこれ台湾、先ほどお話したように、いろんな民族、いろんな人々いるんですけど、これがお互いを尊重し合いながら生きてるので、人それぞれの楽しみ方なんですよね。でこういうのはね、まあ、台湾ならでは、まあ他の国のことちょっとわからないですけど、まあ台湾ならではと言っていいんじゃないのかなって考えたりもしますよね。
こちら、そこら辺、やっぱ片倉さんもこうお住まいになられて、なんかその距離感みたいのがやっぱりこう心地いい感じなんですかね、そうしましたら。
そうですね。だからまあ先ほどお話したようにね、世話を焼いてくれる人もいれば、放っておいてくれるっていう、その側面もありますから、で、このお世話を焼いてくれる人たちっていうのは、日本でお世話を焼くっていう言葉よりも断然強いので、
はい。
これは、まあ、親切というかね、まあ、親しみやすいというかね、はい、声をかける文化っていうふうに私よく言うんですけど、例えばこう、なんか寂しそうにしてる人がいると、こう、なんか声をかけるとか、
はい。
なんか外国人とかがね、例えば一人でこうなんかいると、なんかさぞかし困ってるんじゃないかってこう、思ってくれて、いろんなアドバイスをしてくれるとか、 そういういろんなね、まあ、形でこう関わりを持つわけなんですけども、やっぱりこの親切にしてもらう、まあ、いたわってもらう、まあ、もしくは、まあ、声をかけてもらうってこの文化が、まあ、やっぱり外国人居住者にとってはすごくありがたいですよね。で、この放っておいてくれるって側面も結構重要でね、やっぱりこれ放っておくっていうとちょっとネガティブなイメージになりますけど、お互いを尊重するっていうことなんですよね。
はい。
うん。まあ、あとね、もう一つ、こう、ちょっと日本人と少し違うのかなって感じるのはですね、例えばこう、自分にこの被害がないというか、自分にこう、自分が損をしないとかね、自分に被害が出ないとか、自分がこう嫌な思いをしないという範囲の内側においては、できる限り相手に沿ってくれるんですよ。例えばこれまあ、これね、いいことでも悪いことでもあるんですけど、例えば時間の約束ね。
はい。
日本だと、例えばじゃあ10時に待ち合わせって言うと、9時半に行かなくちゃいけないとか、9時50分にはいなくちゃいけないとかって普通に考えますよね。ところが、まあそういう考えはあんまりないんですよ。日本に来る。ね。で、例えばじゃあ遅れてきた人がいるとするじゃないですか。
はい。
自分が遅れてしまうと。ね。その時に、あ、すいません、すいません、ごめんなさいってこう謝って、遅刻してね、行ったとしますよね。で、この時に、当然これそれで迷惑を被るようなことがあったら、これ、まあ、例えば失礼だとかね、この迷惑がかかるとかってことに関しては、当然これ怒られるんですけど、そうじゃない場合、別に忙しくないからとか、別に別の用事があるわけじゃないっていう時に、遅刻していっても、あ、まあまあ気にしないでっていう感じなんですよ、台湾の人って。うん。だから、まあもちろんこれね、ここちょっと間違っちゃいけないんですけど、失礼なこととか、まあ、遅刻が良くないっていうモラルはちゃんとあるんですよ。
はい。
ただ、相手にも何かの理由があって、もしくは何かあったんだろうって考えてくれるから許してくれるんですよね。うん。で、これは、いいことでも悪いことでもあるって言いましたけど、お互いにこれやってるとどうなるかなんですよ。
はい。
お互いに、例えばこうね、何人か立ち寄ってもこう、遅刻してきた人がいても、みんなに迷惑がかからない範囲においては、あんまり怒られない。これをお互いにやってるとみんな時間にルーズになるんですよ。そうですよね。努力はする。もちろん常識的に時間通りに行くんですけど、まあ例えば遅れちゃっても、まあ何かあったから仕方ないかなっていう考えになってっちゃうんですよね。
はい。
この辺はもう日本と全然考えと違うんですよね。だから中には、まあ、約束の時間は何時だったんだけど遅れて行ってしまった、でも正当な理由が自分にはあったんだって言って謝らない人とかいるんですよ。
ああ、なるほど。
で、仕方がないんだっていう言い方ね。で、そうするとやっぱちょっと日本人とは考え方違う部分なのかなって思ったりしますけども、この緩やかなルールっていうのが台湾には台湾のやっぱりルールがあるんですよ。
そうなんですね。
先ほどね、言ったように、まあ、例えば、目上の方と待ち合わせした時に遅刻してたりしたら、これ怒られますよ、当然ね。
はい。
これはもうもちろん当然なんですよ。あと、何か約束をしているのに、重要な約束なのに、そう遅刻していくとか、これはもちろん許されないんですよ。だけど、この、自分たちのこの迷惑かからない範囲においては、そういったものを許してくれるというか、認めてくれるっていう考え方をお互いにやってるんですよね。
はあ。
だから、干渉しないし、まあ、まあ、それを悪く言ったりする人っていうのはあんまりいないんですよね。この考え方の違いとか、意識の違いとかね。で、こういうところに、まあ、我々日本人がどういうふうにね、入れてもらう、もしくは入り込んでいく、そして、まあ、どう振る舞っていくかっていうところが問われるわけなんですけども、まあ、この辺は外国でね、暮らしてる、逆に日本に暮らしてる日本人よりも、外国に暮らしてる日本人との方がこういう話題は盛り上がりますよね。
はあ、
それぞれの国で違いますからね、きっと。うん。それぞれまたバラバラに、こう、それぞれのこうルールがあるはずですから、こういうのはね、なかなかこうは、まあそういう外国に暮らしてる日本人として話すっていうのは、面白いですよ ね、
ということで今週の台湾エクスプレス、片倉さんにいいお話をご紹介していただきました。台湾在住の片倉芳美さんとつないでお届けしました台湾エクスプレスのコーナーでした。片倉さん、今週もどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。